岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア、続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら大和高田市から北橋京弘さん。まあ、あの先週のね、今頃は本当ピョンチャンオリンピックで、
そうですね、
ものすごい盛り上がっていまして、あの後半になってね、
うん、
あのスピードスケートでこう金メダルが、
はい、
続出いたしまして、この方あのピョンチャンオリンピックでメダルを量産したのが、まあ、スピードスケートだったと。パシュートとマススタートで金メダルだったのがあの高木菜那選手、
うんうんうん、
だ今まで美穂さんの妹のさんの方にこう注目が集まってたのに、うん、後半になって、まあ、菜那さんがあのメダルを獲得したわけですが、この菜那さんって 5000m の個人種目ねは最下位、
ほうほう、
で 3000m は15位と個人種目ではまあ散々の結果だったと、
うんうん、
しかし団体戦では金メダルだった、
うん、
で個人戦はまあ妹の美穂さん、
うん、
で団体戦集団戦は菜那さんと、こういうふうにあの種目を増やすことでメダルの可能性が多様化するという最高の見本です、
うん、
であのまあ例えばこれが順番で個人団体集団の順に加えていっただけでよかったので、これ もし導入が逆だったら、
あ、そうですね、
それマスとパシュートは天才やけど、
うん、
1対1だと結果が出ない選手っていう評価になってしまったかもしれない、
うん、
これ順番もね、
うん、
結構微妙だったということで、まあ、あの人間の能力というのは48面サイコロのように多様です。
48面サイコロ、
まあ、サイコロってまあ6面体っていうのが基本ですけど、
うん、
それがこういろんな多面体になってコロコロするといろんなものが出てくる、
うん、
だから6面、20世紀のスポーツというのは6面サイコロで、
うん、
6面だけでスポーツの能力を競って順位をつけていました、
うん、
で21世紀に入って着実に面数を増やしています、
うん、
で種目を拡張することで競技人口が増えてくる、
うん、
で賞の授与機会も増えるという面もありますが、まあ、種目の拡張というのは評価尺度の拡張も意味します、
うん、
尺度を変えると高木菜那さんは金メダリストです、
うん、
見方や切り口ではなく尺度です、
うん、
尺度とはルールでありレギュレーションです。
そしてそれが増えれば我々の楽しみも増える
増えるというね。
でも分からない競技も出てくると
だってまあカーリングなんてこう分からんと何が楽しいか分からへんもんな、はい、
そうです。やっと私今回初めてパシュートってよく分かったよ。
パシュートも確かにあれ分からんかったよね、始まるまではね、
うん、何なの右下のイラストどうなったら勝ちなんこれ、
くるくるくる回ってて
そうそうそう、
で本当あのそういうのをこう考え出したっていうか、そういう種目として広げていったってすごいよ ね、まあ、こういう見方もあるということで、はい、北橋京弘さんにはシールを差し上げます。
大阪四天王寺区にお住まいの鏡の中のミストレスさん、どうもありがとう。
ありがとうございます。
さてさて、報道によりますと電子書籍の漫画が紙の漫画の売り上げ上回ったんだそうですよ。
みたいですね。
そのことに若干の問題なしとは言えないと思いますが、私は読んでいる環境が気になります。まあ、それはさておき、おそらくほとんどの人がスマートフォンで読んでいるだろうことが問題です。 NHK の漫勉を見たことがある人なら理解できると思いますが、漫画家は自身の線に対して深い思い入れがあります。ところがスマートフォンの小さな画面ではそれを見極めることは不可能です。しかも見開きページは機械を横一にしないと読めませんし、サイズも半分になってしまいます。これでは迫力を出すための見開きが台無しです。せめて10インチクラスのタブレット、できれば 4K 対応の PC 用モニターでなければ作家の意図するところまで読み取れないのではないでしょうか。もっともデジタル化する環境が悪ければそれも無意味なので、出版社が出しているものならとにかく、海賊版では期待できませんよね。本はお金を出して読むものです、といただきました。
うん、
うん、
まあ、海賊版はまあ置いといて、
これは置いといて持ってのほかなんで、
そうね、気軽に読めるというそのちっちゃな画面でいつでも気軽に読めるっていうのを撮るか、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、どっちかですよ ね、
そうですね。
私そのなんだろうな、普通にこう紙で読んでた時には気づかなかった細かいところがあの開けられるんで、より私は見られて好きです。
逆にだからその紙質とか影響せずに、
うん、
その印刷だとちょっと印刷漏れとか、
ね、
かすれるとかってありますけど、はい、デジタルならではの、
うん、
こう線の読み取り方っていうのもあるのかもしれない、
ね、は
い、
どんだけ広げてみたりするか、すごい細かい書き込みのやつとか
ただ本当はあのカブラペンにするか G ペンにするかっていうその漫画家さんのそのタッチの、
うんうん、
それはまあ今までは紙に印刷されるってことを前提にやっているので、 そのあたりはこう創作する側もちょっと変えた方が、
まあでもどうなんだろう、書いてらっしゃる方も、ね、ほらパソコンで書いてる作家さん圧倒的に多くなってきてるじゃないですか。です、ね、
まあ、デジタルにはデジタルに対応して、
そう
ただ見開きっていうのはな、そう、
ね、やっぱり、ね、迫力はないのよ。
それはちょっと ね大きなモニターでないとっていうのはどうしようもないよな。
もう少ししたらメガネのスイッチを入れて自分の目の前に広がるから。
そうか、もうだからそういう、こうデバイスに左右されないような表示の仕方っていうのが出てくる可能性もあるもんね。
ね、でも紙が好き
我々紙が好き、ずっとアナログにこだわりながら言うのもなんですけどね。
はい、資料お送りします。海賊版はいかんですよ。
神戸市長田区の This is a Pen さん、もうこの方実はあの阪神電車にお勤めでございまして、うん、はい、先週の25日の日曜日、電車に乗務していると部活帰りの女子高生の集団が僕に向かって手を振ってくれました。
やだ素敵。
いつも見かける車掌さんっていう感じなのかな、うんうん、それで、あ、今日はええことあるかなと思いながら梅田まで乗務して、ほう、だ梅田まで着くと折り返しのためにこう乗務交代しようとホームに降りると、うん、そこにちょうど階段を降りてきたイバちゃんを見かけました。
あ、そうなんですか。あら、まあ、ばったり
したあったんですよ、うんうんうん、こうすれ違った感じで、僕が担当する電車に乗り込むイバちゃんに、岩崎さんこんばんはと声をかけて、イバちゃんはどうもこんばんはと言ってくれて嬉しい気持ちになって仕事を続けました、うん、あ、本当にええことありました、
うんうんうん、
僕に出会うぐらいなんか、
いや嬉しいと思いますよ。
なかなかこれ会おうと思っても会えないんですけど、はい、本当にもう
偶然
ばっちり会いましたね。はい、偶然でした。
はい、
はい、This is a Pen さんにはシールを差し上げます。
三木市にお住まいのツアーが楽しみサタデーハバチョンさん、先週のゲストはダブル高校生だったわけですが、私の長男も2月27日に高校卒業しました。おめでとうございます。
おめでとうございます、
今まで卒業式には行ったことがなかったのですが、家族で私しか車の運転ができないということで初めて行きました。あ、今まで行ったことなかったんだ。もっと今時の歌を歌ったりするのかなと思いきや、卒業生が歌う歌は君が代、蛍の光、効果以上3曲。それが私の中では一番意外に思ったことでした。そうですね。とはいえ卒業生代表が当時を言っている時は BGM は森山直太朗さんの桜、卒業生が退場する時は BGM は福山雅治さんの巴学園。わ、もうめっちゃ今時
なるほど、
まあ、今時といえば今時だったのですけどね。それにしても長男は当然として他の卒業生も泣いている人ほとんどいませんでした。それぞれの4月からのスタートに向けて夢いっぱいというところなのでしょうか。さあ、その長男、3月はまるまる暇になるのでアルバイトでもしたらと言って東条湖おもちゃ王国で働くことになりました、が、春休みのアルバイトなのでスタート日は3月17日、それまで2週間はまだダラダラ生活は続行する見込みであります。まあ高校卒業っていうのは中学とまたちょっと違いますからね。
まあそうやな、
うん、
僕もあんま泣いた記憶ないのよね。
私も中学卒業はギャン泣きでしたけど、高校卒業は意外と何食べに行くって言ってましたこの後みたいな、
まあ心持ちっていうかちょっと違うもんな、
ね、そう、はい、おめでとうございます。シールをお送りします。
こちら小野市の松尾誠さん、4月8日まで小野市立考古館にて公開中のおひな様の写真を
ね、綺麗ね、
印刷して送ってくれました、入館に200円必要ですが、神戸電鉄、小野駅からすぐですし、小野市の歴史を知るのにもいい施設です、
うんうん、
見事ですね。
ね、あの我々
が仏像の前にずらっと並んでるよ。
そう何段も何段もたくさんあって素敵です。
ぜひ4月8日まで、はい、小野市立考古館、新鉄の小野駅すぐだそう
です
、う
ん、結構長い期間やるんですね。普通もっと前にやってひな祭りの頃に終わるのが多いんですけど1ヶ月先までやってくれんねんね。
あんまり気にせんでええんちゃうこれ、嫁に行くとかそんな
そういうことか
はい、ぜひ行ってみてください、はい、松尾誠さんにもシールを差し上げます。さあ、来週はツアーだなので収録です。
はい、録音しますよ。
8日に収録、ゲストは山本雅之さん、テーマは特集で旅ということで、うん、7日までに届くように。
メールもファックスもおはがきも全部やよ。
はい、リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
ナーさんに自己紹介してもらっておりますが、今日はペンネーム大阪生まれのカープ好きさんからいただきました。まあペンネームの由来はまんまやと思いますけど、ラジメニアを聞き始めたのは1992年、受験勉強が終わってそれまで我慢してたラジオを聴こうと思ったからです。でもまさかアニメソングのラジオがあるとは思いませんでした。それは1996年までしか聴くことができなかったのは、大学を卒業して広島で仕事をすることになったためです。あ、だからそこでカープ好きになったのかな。
あ、広島にすらいりゃね。
そうそうそう。でその10年後関西に帰ってきましたが、その時はもうラジオを聞くという習慣がなくなっておって、これまでは聞いておりませんでした。ただアニソンの CD は買うなどしておりました、うん、現在仕事のため金沢に単身赴任中で、毎週は聞くことができませんが、できる限り聞きたいですよということでいただきました。でこの方ですね、まあ、92年からリスナーではあるんですけど、改めてフェローズカードのもらい方、基本的質問で申し訳ありませんが、どうやったらもらえるんですかということですよ。
まあ、あの冒頭の質問と、うん、感謝感激ラジメニアンで採用されると、はい、初めて採用されるとフェローズカード、
カードです。
次からはシールと。
まあだからあのラジメニアンが難しいなと思ったら、オープニングの質問が一番手っ取り早いです。
ね、ずっとやってるんでね、
はい、
普通の質問ではね、はい、岩ちゃん香り満足しない、ね、
ちょっとひねってくれたら採用率高いです。
ひねってください、
はい、
お待ちしております。